サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして時刻は7時26分になったところです。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議高本浩一がお届けしておりますが、ここ1ヶ月約1ヶ月ですね、あの7月21日に起こりました、豊富を襲いました大雨と土砂災害、そして水害についてのですね、振り返りという、まあ、作業をしております。あの時あの必死で頑張った方々、あるいは汗を流された方、ご苦労された方をあのこのスタジオにお招きしてですね、その時一体何があったのか、どういったことがあったのかということをですね、皆さんと共に、お話を聞いているということでございまして、今夜のゲストはですね、まあ、心というところをキーワードにしまして、近郊保育園の園長さんでいらっしゃいます島田範明先生にお忙しい中お越しいただきます。ありがとうございます。あの大雨になった7月21日の話から、すいません、突然インフルエンザの話から、突然あの話が飛んでしまいました、はい、ただあのやっぱ気になることがやっぱり、ね、はい、世の中いっぱいあるものですが、どうしてもちょっと出てしまいましたが、であの7月21日というか、まあ、あの水害の方にお話を戻すんですが、はい、そこであの園の方でその開放というのをされたというふうにお伺いしたんですが、はいはい、これはどういったことをされてたんですか。
ですね、もともとあの近郊保育園には、はい、あの豊富子育て支援センターという、はい、いわゆる、子育てを支援する部門が ありましてですね、はい、これはもう、10年以上になるんですけれども、
はい、
で、あの豪雨災害の状況がある程度私どもが分かった時点で、
はい、
子育て支援センターとして何かしないといけないんじゃないかと、
うん、
そういう思いに駆られまして、
うん、
子育て支援子育て支援って平成から言ってるわけですから、あの被災地域の方々のこと、そして、何園か保育園の中で、数園はですね、避難勧告が出て、園を運営できない状況になってました、
うん、はあ、
でその近くの園がですね、
はい、
全部分けて、その園の子どもたちを引き受けをしたんですね、
うん、
で私どもとかちょっとそこから離れてましたんで、はい、そういう状況はなかったんですが、ただ子育て支援センターというものをこう持っておりましたから、はい、別の形でアプローチすることはなんかないだろうかと思った時に、うん、要は若いお父さんお母さん、
はい、
そして子どもたちのフォローができないか、
うん、
というのもですね、7月22日次の日ですね、
はい、次の日
次の日に、はい、園でですね、はい、その支援センターの関係なんですけれども、仲良しサロンといって、まあ、10組か20組ずつぐらい、はい、火曜から金曜まで来ていただいて、はい、午前中いろんなことをして遊ぶっていうのがあったんですけど、はい、あるんですけれども、22日の日に来られたお母さんがたまたまその被災地域の方であって、うちは2階だったんでねって、主人と昨日はもう泥ずっとのけたりして、で、周り見たら本当に悲惨な状況 で外に出て遊ぶということもできない、
あ、
もうそんな状況じゃ到底ありえないと
ですね。あの被災地域ではそのまあ、今回の災害の特徴はその泥がたくさん出たということがあって、しかもその撤去も今度始まるということで、はいはいはい、子どもたちを外で遊べさせられないという状況が発生してたわけですよね、
は
い
は
い、
そのお母さんが来られてですね、ほっとしたって、そんなことを言われた言葉がすごく印象に残りまして、じゃあ子育て支援センターを持っている保育園、近郊保育園としては、
はい、
そのお母さん方親子を受け入れるスペースを作ろうと、空間を作ろうということで、午前中はずっとそのような業務もありますし、はい、午後は支援センターの職員結構あっち行ったりこっち行ったりして子育て支援で、出ますんで、
はい、
職員と話をしたりして、
うん、
じゃあ職員も一人ずつ交代で手伝おうということ で、はい、でそういうことの話を煮詰めて、午後1時半から2時間だけなんですけれども、はい、園を開放してどうぞ遊びに来てよって、うちで少しでもホッとしていただいたらいいかなと、ホットサロンということで、8月いっぱいまで、やろうということでさせていただいたんです、
はい、まあ、あのそこに考えが至ったというところがあのすごいなというふうに思うんですが、やはりあの周りの園がそういった状況になっていて、はい、それまあ情報も当然入ってきた、はい、でそこでまあ決断をされるわけですよね、
はいはい、
その時何か不安とか、そのなんかやることに対してどうだろうというところはありませんでしたか、
はい、やっぱりあのいろんな不安はありますし、
はい、
人数がたくさんもしどっと来られたらどうしようかということもありますし、逆にいらっしゃらなかったらちょっとどうかなということもありますし、こんなこと僕思うのもおかしいんですが、ね、売名行為に取られても嫌だしなと思いつつ、いやでもね、しっかり、マクロを込めて、私どもの思いを伝えていけばいいよと、で要は保育園で、その特色を生かしてこの豊富の状況の時にこのような状況の時に何かできないか、そして何かしなくちゃ保育園とか子育て支援センターって平成から言ってるものの存在意義、そういうものが問われるんじゃなかろうかということを痛切に思ったですね。
やはり平常時はその、まあ、先ほど命を預かるという、ね、まあ、その業務というか、まあ、ことを保育園をされると、じゃあ災害時はまあ、被災してしまったらしょうがないんですが、もし被災から免れた場合は、やはり災害時だからこそできることがあるのではないかという、ことですよね。それで、まあ、要するに開放して、どうぞいらっしゃいと、まあ、開放ということですから、門を開いてくださいいらっしゃいと、いうことですよね。それが、まあ、我々だからできることだと、
そうですね、
いうことになったんですね。職員の方はどうでした、反応は。
それをやろうということになったんですね。後で感想聞くんですね、支援センターの職員は結構もう、そういう対話慣れてるんで、交代で、入った職員に聞くとですね、なんて言うんでしょうか、こう心を寄せるっていうんですか、逆に職員がいろんなことを学んでくれたような気がしますね。で、いろんなお話を聞くじゃないですか、こんなことをしてもらう、ここまでしてもらっていいんでしょうかって、言われる方もいらっしゃったし、で実家が被災地にあったんで、急遽こっちに帰ってきて、今日はお父さんが手伝いに行くんだと、そうなるとお母さんとお子さんがこっちへ来るわけですね、園の方に来られる、で明日はお父さんとお子さんが園の方に来られて、でお母さんが今手伝いに行ってるんだとか、やっぱりそういう、実際の話を聞けるわけじゃないですか、やっぱり、保育士としても一番これから問われるっていうのはやっぱりそのどこまで寄り添えるか、やっぱり人に寄り添えていくかっていうのは基本的なところですから、
そうです
ね、逆にね、本当にいい勉強をさせていただいたなって思ってますね。
で、まあ、日頃は特に通ってきておられる保護者の方、園児さんはよく知ってますけど、開放するということは今まで知らなかった、どういう方なんだろうって方も含めて来られるわけですよね、そういう方といきなり接するわけですから、スタッフとしてもちょっと緊張したんでしょうかね。
そうですね、特に、支援センターの職員でない方の職員はやっぱりちょっと緊張したと思いますね、どうやって心を開いてもらうかと、それとかまずとにかく遊ばなくちゃいけないのかとか、まあ、いろんな工夫は苦労はしたようですけれども、いや、そばにいてあなたが一緒にいたらいいんだよと、その中で、うちはおもちゃライブラリーっていうホールがありますので、そこでが主に、ホットサロンのベースだったんですけれども、実際に親子の方が遊ばれたり、それとかもうこのホールに来るだけでホッとしていただいたらそれで十分だから、特別なことをせずにその親子の状況を守るというふうな形で、そのスタンスでできるだけ、いてくれないかという話は最初にしたんですけどね、どこまでできたかちょっとこれは分かりません、
まあ、でも大変な勉強に確かになりますね。その、まあ、普段は、ね、この子はどういう子だと、保護者はどういう方が来られているということもよく、まあ、承知の上でこう動いているわけですけど、いきなり来て、状況が分からないまま接していくわけですから、やはり大変その、まあ、いろんな情報も得られたと思うんですが、かなり鍛えられたというか勉強になったんじゃないかなと、
なったと思いますね。
でまたそれが今度また起こっちゃなりませんが、また何か今度起こった時に生かされていくのかな
と思いますね。人のとしての原点でしょう。何かあった時にやっぱりお互いが助け合うって、何かできることはするということ、できないことをやるっていうのはこれは難しい問題ですから、だから何か自分たちの持ち味を生かしてできることはやっぱり、助け合うっていう、これはこれからの地方の町の課題じゃないかなと思ったりしますね。
まもるくんインフォメーション。
あ、来た俺。
まもるくんインフォメーション。
はい、まもるくんインフォメーションのコーナーです。今日は私の方からインフォメーションをお届けしてまいります。サバ川での水生生物調査と生き物観察会のお知らせです。防府市内の小中学校の運動会も終わり、すっかり秋らしくなってきましたが、来週以降にサバ川で行われる水生生物調査と生き物観察会の情報提供です。10月1日は花木小学校の5年生約120名、10月4日は防府市青少年科学館ソラールの主催で約20名で水生生物調査が実施されます。水生生物調査は水の中に入って石の裏に住む水生昆虫の種類、数により水質の判定をするもので、環境問題を考える動機づけを目的に実施しています。ちなみに昨年の水質調査の結果は、上流の山口市堀、漆尾箇所で綺麗な水でした。下流の新橋付近で少し汚い水となっていました。これでもですね、結構全国の川の中でも、綺麗な方なんですよね。すごく綺麗な方なんですが、今回の調査結果は7月の大出水、先日の7月21日の大雨がございましたが、それによる水生生物への影響があるかもしれません。今年初めての結果が楽しみです。またこれについてはこの番組でも追って、状況あるいは結果を報告をしてまいりたいと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時40分30秒回ってるとこです。サバ川物語をお届けしております。シルバーウィーク最後の秋分の日23日、さあ皆さん、お家に着いたでしょうか。まだ、車で運転されている方もおられるかもしれませんが、どうぞ安全運転でこの先も、ご自宅まで、気をつけてお帰りいただければと思います。メッセージいただいております。ラジオネームトムトム、こんばんは。この前赤座隊で災害後を支えた人々ということでインタビューをしました。これ赤座隊からですね。すごくいい勉強になりました。それを壁新聞にします。あ、これ赤座隊がですね、今回災害で活動された方々に、インタビューをしてましてですね、それを一つの、まとめるという形で壁新聞にするということを聞いております。たくさんの人に知ってもらえるように頑張ります。これからも防災についていろんな勉強をしていこうと思います、ということで、この赤座隊もですね、災害後ですね、現地をちょっと見たりとか、ちょっとスコップを持ってですね、土をどけたりといろんなこともやりながら、やはり赤座隊もですね、いろんな防災に関する、あれ水環境についての活動をしてますが、やはりこういう災害を受けてですね、一体やっぱり災害は一体何だったのだろうかという、防災教育にとって一つの基本ですね、何があったのかということをしっかり学ぶということで、今回こういう壁新聞というのをですね、まとめるということで、また一つ勉強になるんじゃないかなと思います。実は私も、先週だったかな、インタビューを受けました。ちょっと恥ずかしいですね、子供たちインタビューを受けるとですね。でも彼女たちも頑張ってますので、まだね、復旧頑張っておられる方もぜひ引き続き頑張っていただければと思います。ということで、今夜はですね、数回にわたってお届けしております、災害を振り返るということで、振り返りの企画をしておりますが、今夜のゲストは心ということで、キーワードでお届けしております、金光保育園園長の柴田紀明先生にお越しいただいております。解放という、考えてみれば当たり前のことですが、だけどそれ意外に気づかないし、保育園だからできる、
はい、
一番 の, その,、まあ、その周辺地域の方々の、はい、その心の支えになったんじゃないかなというふうに思うわけですけども、はいはい、これはどのくらいの期間を
されたんでしょうか。ですね、だから8月の31日まで、
はいはい、
夏休みちょうどね、園としてもそのあたりが運営がしやすかったんで、はい、もういきなりもう8月31日までやるよっていうんで、最初からご案内をして、
はい、
やらさせていただきました。
だいたいおおむね毎日あたり、だいたい何人ぐらい、
だいたいですね、20人前後、30人、多い時には60人ぐらい来られて、トータルで約700人ぐらい来られたんですね。
いきなりこう、来られてですね、接して、いろんなことが分かってくるわけですが、例えばお子さん方はなんかストレスを感じてるとか、なんかなかったですか？
一番印象的だったのはですね、はい、初めちょっと長雨がずっと続いてましたね、防府は。だからその後うちがオープンした時に、子供たちがですね、お部屋の中に入らないんですよ、お庭の中で遊ぶというお子さんの方が多かったんですね、部屋に入りたがらない。 なんかすごくこれも印象的に覚えてますけれども、うん、子供たちってのはやっぱり正直だなと、うん、やっぱり閉塞感感じてたんでしょうね。
でしょうね。
だからホールよりもおもちゃがってとても素敵なところだろうと僕は思ってるんですが、うんうんうん、それもやっぱりお庭の方で駆け回ったり砂場で遊んだり、うん、体を動かして、外の自然に触れるという方に子供たち行きましたですね、うんうん
はあ、まあ、ある意味その自由を奪われた状態で、ね、その家で、まあ、いわば隔離のような状態でこう、外に出れない、まあ、危険ですから、
はいはい、
あれ雨も降ってましたし出られないという状態でそれがまあフリーになった時に外で遊ぶという、本来やっぱり子供たちはこういうものなんだというのが、その素の状態が分かったのかなというちょっと感じがしますね。
ですよね。はいはい、確かにそれこそ倉石創造さんという日本の保育会の基本的な先生がいらっしゃったんですけども、はいはい、あの方の言葉が外へ外へ外へという非常にこれも印象的な言葉ですが、はい、子供たちをとにかく外で遊ばせなさいよってこれが基本だよって、それをね教えてもらったような気がしましたね。
あ、災害時なんですけども、うん、実は子供たちとはというところに実は原点に戻る、はい、考えさせられるというところだったんですね、はい、それと先ほどもお話を伺いましたがやっぱり、人と人との支え合いというか助け合い、
はい、
これをこうじっくり考えてみる、はい、あるいはそのやらなくちゃいけないんだということにも思いがいくという、はい、皮肉なもんですよね。災害だからこそ出てくるというのも、本当は日頃からこうできるといいんですけどなかなかやっぱりこう難しいところがあったりするんですが、まあ、災害ですとそういうところが際立ってくる。
そうですね、僕はやっぱり未だにこういうふうに思ってるのは防府防災ネットで、
はい、
竹本先生それとかね、はい、いろんな方々と、はい、主に飲む方が多かったんじゃないかと思うんですが、
はい、
その中でいろんなお話を聞かさせていただいて、はい、やっぱりいわゆる危機管理とか、はい、人とのつながりとか、はい、構えですね、
はい、
そういうものをやっぱりある意味叩き込んでいただいてたような気がしましたね。だからやっぱり直感的に何かしなくちゃいけないと、はい、これはもう勘ですよね、
うん、
理論じゃないと思いますね、はい、直感的に何かしなくちゃいけない、
はい、
じゃあうちで何ができるか、
はい、
当然私も、阪神淡路にですね、
はい、
お手伝い行かさせてもらったことがあるんですが、はい、その時の一緒にいたメンバーが、右田地区に行かないかっていう誘いを受けたんで、
はい、
まあ、本当にわずかですけれどもお手伝いさせていただきました。
そうですか。
でもそういうこともあったんですけれどもやっぱり自分たちの持ち味を生かして、はい、やっぱり何ができるかっていうことをね、やっぱりああいうほぼ防災ネットの方々とのご縁があって、うん、やっぱり直感的に何かやりたいっていうものを見つけられたような気がしますね。だから普段からでしょうか。
普段からのお付き合いです。
そうですね。
やはりそれぞれが持ってるその今普段から地域を支えてる役割が、
はい
はい、その災害時に実はそのまま生かされるんだということに気づくという、
ええ、
ことですよね。で ましてはその普段忙しいですからなんか災害という言葉を思い浮かべる時間がないですよね、
はいはいはい、
だけどそれをふと考えたときに、はい、あ、うちは何かできるんじゃないかという思いに、はい、なかなかそこが難しいと思うんですが、
はいはいはい、
なっていただいたというのは、はい、非常に周辺の方にとっては本当に心の支えになったのかなというふうにちょっと思ってますね、
はい、まあ、どこまで、できたかよくわかんないんですけども、はい、ただ最後8月31日僕は最後のところいなかったんですが、はい、うちの、支援センターの方の主任がですね、はい、今日で、このホットサロンは終わりにします、終了します、はい、いろいろ来ていただいてありがとうございますってなんか挨拶したんですよね、うん、挨拶しておいてねって僕は言ったんで、そしたらね拍手もらったって、
あ、よかった、
みんなから拍手もらったって私すごく感激しましたって、
うん、
後で報告がありましたね。なんかそこに気持ちが現れて
る気がしますね。はい、はい、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今日はですね、金庫保育園園長の島田範明先生にお越しいただきまして、まあ、園を開放していただいて、災害時に、まあ、はい、地域の方の心の支え、
はい、
そして、まあ、子どもたちも、まあ、いろいろこうストレスを感じたところを開放すると、でも結果的によく見ると、心と心の触れ合い、そして支え合い、
はい、
そして助け合いといったところですよね、はい、まあ、いろんなものが見えてきたということで、今回の災害を通してどんなことをこう感じておられますか、先生の方は。
やっぱり普段からね、うん、やっぱり、つながる心、
はい、
つながる人、
はい、
そういうことがどれだけ大事かっていうことでしょうね、
うんうん、
やっ
ぱりコミュニティの土壌を養成、うん、養生して耕しておくと今、はい、実は局の間に一度お話を伺ったんですが、はい、まさにそういったところなんですよね、はいはいはい、
自分の足元がきちんとしてないとお手伝いにもいけないし、はい、受け入れもできないし、それぞれがやっぱりある程度自立ということはやっぱり今から考えてやっていかなくちゃいけないと思うんですが、やっぱり足元の大事さ感じましたですね、
はい、今日はですね、短時間ではありましたけど非常に貴重なお話をお伺いすることができました、本日のゲスト金庫保育園園長島田則明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました、
それではお時間が参りました。また1週間元気にお過ごしいただいて、水曜日のこの時間にお耳にかかりたいと思います。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。